STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町の茅野茂二部谷アイヌ資料館館長、茅野史郎さんです。今日の放送はレッスン51、認証切字3、多動詞その1です。
イランカラプテ、おはようございます。茅野史郎です。
イランカラプテ、おはようございます。 STB アナウンサーの宮田愛子です。講師は茅野史郎先生、そして奥さんの智子さんと川上雅史さんと一緒に勉強を進めてまいります。さて、最近すっかり暖かくなってきて、雪解けも進んで、雪の下から福寿草を見られる時期になってきました。
そうですね、
はい、がこの福寿草という意味のアイヌ語ってあるんでしょうか。
はい、ございます。あのクナウノンノというのが、あの福寿草のことなんですね。
ノンノというのは花という意味ですよね。そう
です
ね。
ですから、まあ、クナウっていうのは多分金色という意味かなと思うんですけど、ちょっと語源分解まではあの自信ないですけども、まあ、あのとても黄金色で綺麗な花というふうにアイヌは捉えてまして、あの食べることはできないんですけれども、唯一雪があるときに黄色い花が見えるということで、まあ、あの珍しくいい名前がついてるなというふうに思います、ね。
素敵ですよね、雪があってその情景も浮かぶような名
前なんですね。そうですね、まあ、城の中で黄色がパッと出てきますからね、目立ちますしね、まあ、あと私3年ほど前ですけども、この福寿草の花を使った遊びをですね、あの某新聞社にあの発表したことがあるんですけども、それどういうふうに遊ぶかと言いますと、花ひでという植物があるんですね。アイヌ語ではエソロカンニというんですけども、あの枝がこう八方四方八方にこう開いている枝でして、それに福寿草の花を摘んで茎の部分からその枯れ枝に刺すんですね。そうすると一つの枝でだいたい20本ぐらいの枝あるんですよ。こう分結してるというか分岐してるというか、それにこう黄色い福寿草をつけて持ってるとですね、本当に枯れ木に花が咲いたような、ね、すごい綺麗なんですよ。で、私もこれはうちの父から教わって、私の娘と娘の友達がその実体験するということで、私も一緒に行って、その花ひでという植物、アイヌ語ではエソロカンニというんですけども、その枝を私が取って娘たちに渡して、実際刺してこうやったら、なんて言うんでしょうね、本当に鮮やかなんですね。黄金色で ね、
そうでしょうね、
もう純金みたいな色ですね。
う
わ、匂いはちょっと臭いですけどね。
あんまりいい福寿草のね、
まあ、あの福寿草のその成分自体はあれは強心剤になるそうですね。あの正さんそういうこと詳しいんで、ちょっと正さんに、
ちょっとじゃあ福寿草豆知識、はい、
そうですね、福寿草クナウノンノの紅葉ですね、ちょっと教えてもらえますか。
はい、強心剤になる部分というのは根っこの部分なのですけれども、はい、でもそのまま食べたりもう摂取してしまうと、まあ毒になってしまうんですね。ですけれども1万分の1という、もうかなり薄い容量にして水で薄めて、それでそうするとその心臓の弱い人には、まあ、不整脈だとかそういう方にはとても心臓の薬になっていいということですね。でこれと同じ、まあ、用途に用いられるのはセタプクサといってスズランなんですけれども、そのスズランも強心剤として、まあ、同じ効果を得られるということですので、まあ、詳しくは、まあ、細かいことは、まあ、その専門書を引いて確認してください。
そうですね、
はい、すごい。
いや彼女はね、あ彼女は失礼し
ました。彼
は彼だ、
まさしさんは、
専門学校で薬学勉強してるんですよ。実は
そうなんですね、
だからあのセミプロです。
なんで詳しいんだろうって、あの1年間やりあのいろいろ話聞いてきて今ふと思ったんです。なんでこんなに詳しいんだと思った。そうなんですね。
そうです、ですからいろいろ薬にも詳しい方なんでね、あの食べ物も詳しい
です。そうですよ、動物にも詳しいですし、そうそうそう、野生のものにも詳しい。
その一般的に毒があると思われているようなスズランですとか、はい、副重曹ですとかそういったものに薄めると、
はい、もうかなり薄めなきゃいけないですけどね。
1万分の1って、
だから素人療法でちょっと危ないかも。
危ないですね。
そうですね。
きちっとした知
識根っこ丸かじりになってもとんでもないですね。
命落としかねないんで、それはやめてください ね、 素人療法適当っていうのは一番
いやあまり簡単に手を出しちゃいけないと。
そうですね。
ちなみにこの副樹草が咲いた後にフキノトウもまた芽を出し始めて、ね、春の息吹を感じさせてくれますけれども、フキノトウは、アイヌ語で表現できるんですか？
できます。あのマカヨというふうに言います。
マカヨ、
はい、フキノトウですね。ちょうどこう頭のてっぺんのプツプツプツとなった、あの黄緑っていうのかな、あれは。で、あれはまあアイヌが昔々から食べてたかどうかちょっと私確認してないですけども、多分名前ついてるんで食べていたんではないかと想像します、
アイヌの皆さんでしたらちょっと挑戦してみてたような気がします、けどね、
まあその辺ちょっと私もね断言できませんけども、まあ今の現代人の方がねあれを湯がいておひたしにして食べて、まあ、食べるというとまたまさしさんに、
そうですね、なんかおすすめの食べる方法ですとかありますか？
ぜひ。
マカヤはですね、まああのまあ、2通りあの種類があるんですけど、僕の知ってる食べ方ではですね、あのまず天ぷらっていう形にするものがあるんですけれども、これはあの自分の食べやすい一口サイズにそのマカヤをこうやって切って、そして切ってそのまま揚げるのではなくて水に一晩つけておくんですね。そうしないとその苦味が取れないんです。もう苦味がきつすぎてもとても食べれたもんじゃないですね、まあ、それが好きっていう人はいるんですけど、僕はあまり好きじゃないので一晩水につけておいて、それから天ぷらにして揚げると、そしたらすごく美味しくてほんのちょっぴり苦味増してて美味しいんですね。あとはその水につけてあるマカヨを細かく刻んで、それで味噌と一緒にこうやってジューッとこの、まあ、なんていうんですか、弱火でと、まあ、とろ火でこういう風に混ぜて、それで冷蔵庫に冷やしておくんですけど、それをこうやってほんの一つまみこうやってご飯の上にかけて、でこうやって食べるととても食が進むんですね。
そういう食べ方も佃煮出したら、
まあ、聞いてるだけでなんかお腹がグッとなりそうな、
そうですね、
美味しそう。
これ味付けは、味噌に対して砂糖とか、
ああそれもほんのちょっぴり入れるぐらいで、砂糖、ね、大体がもう味噌メインで、
あ味噌メインで、
はい、
なるほど。
では勉強を始めていきましょう。今日はレッスン51、認証節字3、多動詞その1です。テキストをお持ちの方は24ページをお開きください。では例文から見ていきましょう。
はい、それでは例文を見ていただきます。映画を見るというふうになってまして、映画〇〇ぬからという例文になってます。これは実はここに、認証節字を入れて言ってくださいという意味ですので、実際上はですね 1,2,3,4 というふうに例文がありますので、そちらを使ってあの練習をしたいと思います。まず一つ目の例文ですけれども、私は映画を見るというものですね。アイヌ語を私二度ほど読みます。映画くぬから、映画くぬから、はい、それでは皆さん一緒にやってみたいと思います。映画くぬから、
映画くぬから、
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 はい、二つ目になります。お前は映画を見るという例文ですね。映画 N から、映画 N から、はい、それでは一緒にやってみたいと思います。映画 N から、
映画 N から、
映画 N から、
映画 N から、
はい、3つ目に行きます。私たちは映画を見る、この場合2種類ございまして、話し相手を含まない場合の表現、をまずやってみます。映画チヌから、映画チヌから、はい、それでは一緒にやってみたいと思います。私たちは映画を見る、話し相手を含まない場合の例ですね。映画チヌから、
映画チヌから、
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 はい、次の例文ですけども、私たちは映画を見るという言い方なんですけども、話し相手を含んでその人も一緒に映画を見る場合ですね。この場合は映画アヌから、映画アヌからというふうになります。はい、それでは一緒に発音してみたいと思います。映画アヌから、
映画アヌから、
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 はい、次4番目の例文になります。お前たちは映画を見る、まあ、これは複数ということですね、映画エチヌから、映画エチヌから、はい、それでは一緒に発音してみたいと思います。映画エチヌから、
映画エチヌから、
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 はい、これで終わります。
では単語を見ていきましょう。
はい、それでは、認証接字は省略いたしますので、一番下の段の単語を発音いたします。ぬから、
ぬから、
ぬから、
ぬから、ぬから、
見る、見える、会うという意味の他動詞です。続いてアイヌ語の解説です。
はい、テキストをお持ちの方は25ページをご覧ください。自動詞と他動詞とでは認証接字のつく位置が全く異なり、自動詞の時の私たちは自動詞プラスアシ、あるいは自動詞プラスアンでしたが、他動詞の時の私たちはチプラス他動詞、あるいはアプラス他動詞という形になります。
続いてアイヌ文化の紹介です。
はい、アイヌのことわざの20回目です。雄弁の窓という言い方があるんですけども、アイヌ語ではですね、パエトクプヤラ、パエトクプヤラというふうに言います。これはどういうことかと言いますと、門歯、前歯の上の歯ですね、門歯の間が広い人は雄弁なものというということです。パエトクプヤラ、パエトクプヤラというふうに言います。まあ、実は私の父茅野茂もですね、このパエトクプヤラのある人でして、雄弁な人でしたね、本当ね。ですから、こう前歯の門歯の間がちょこっと空いてる人、それは雄弁の印であるというふうによくアイヌは言います。
では例文をおさらいしていきます。
映画クヌから、
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 私は映画を見るという意味です。
次の例文です。映画 N から、
映画 N から、
映画 N から、
映画 N から、
お前は映画を見るという意味です。
次の例文です。映画チヌから、
映画チヌから、
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 私たちは映画を見るという意味で、話し相手を含まない場合です。
次の例文です。映画アヌから、
映画アヌから、
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 私たちは映画を見るという意味で、話し相手を含む場合です。
映画エチヌから、
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 お前たちは映画を見るという意味です。それでは今日の勉強はこれでおしまいです。来週はレッスン52、認証接字4、他動詞その2です。
スイウヌからアンロー、
スイウヌからアンロー。